ちゃいとこっち。
いや、どこからどういうの？
そしたらいいけど。
失敗できない。
グラスも取れますよ。カレーに見えた
ら。びっくりしたいです。見えたら。
皆さん、夜の一番忙しいところを多くの方にお集まりくださいまして、ありがとうございます。全般といいますか、司会を務めさせていただきます、田村と申します。後半はこの半沢という人が変わりますので、この市民の政策研究会というのは、皆さんもいろいろなところでお聞きになったかもしれませんけれども、3人の熱意を持った人から、始まりました。それは私の隣にいる森下さんですね。彼は自分の部屋を事務所を提供して、何度も熱い議論の場を提供してくださいました。のみならず、いろんな事務所を今度は探し、いろんなところで探し、そういう努力をしてくださり、いちいち一回一回の記事をきちんとパソコンでまとめて私たちに、伝えてくれました。私などは全然パソコン苦手ですので、全然それに答えられずに、おりました。さらに伊沢さんの熱い思い、病を、しての熱い思いもこの今日の会合に反映しております。それからさらに、多くの森さんの議会を傍聴した方々、あるいは連合講演会のお集まりの方々、あるいは最後はクリーンウォークなどに参加された方々ですね、こういう方々もこの今日の会合に何らかの力を貸してくださっております。さらに、申し上げるまでもなく、森さんが中心的なメンバーとして、当然大きな力を発揮してくれました。森さんについて私たちも本当にこれほど熱い情熱を持って現状を変えていこうとする人を中心とすることができたことが、やっぱり今日の今日の政策研究会の発足につながったものだろうと思います。森さんは常々、政治家としてのやっぱり自分の質をやっぱり高めようというこういう気持ちで、それと同時に私たちはそれと同時に森さんに意見をしたり、森さんから学んだり、共に一緒に、研究して学んでいこうという姿勢、学び合いの場というのを作ることで合意したと思っています。費用も3人の方々は共同出資で最初市民のこの政策研究会を立ち上げるという熱い思いを表明されました。で、少人数であっても研究活動をまず開始しようというのが今年の春に3人が共同で声明文として挙げました。私は かつて学校のキャンパスの中で少人数で例えば 2,3 人でですねデモをしている人たちを見て、なんだあの人たちはと思った一瞬あります。しかし先輩が、いや、ああいう人たちがやっぱりそんなことないんだと、ああいう3人2人でも旗を掲げてデモをするという、こういう意思がやっぱり必要なんだということを私はその時にたしなめられた覚えがあります。で、共同声明の中にありました3人の共同声明に、少人数で待っても研究会を開始していこう、こういう宣言は私は高く自分に受け止めたいと感じました。さらに今日の会合には、その都民さんとか、あるいは金田さんとか松井さんですね、1年間の試行期間をやってみようと、こういう松井さんの思いも反映されています。さらには これに対して批判的に加わった方々がこの会にも当然参加されております。でその方々の議論も当然ながら多くの実りあるものを生み出したと私は考えております。今日はたまたま私が司会をして全般をいたしますけれども、どうか司会者を困らせるぐらいの論争を期待しております。この間この政策研究会に多くの批判も寄せられて当然だと思います。でそういう方々との真摯な議論を通じてやっぱりいいものができていくんだろうと思っています。そういう意味ではどうぞ忌憚なく、私と半沢司会者を困らせるくらい議論の筋道があんまり立たないのも困りますけども、どうぞ困るくらいの議論を、熱い議論を期待しております。森さんが当然中心となりましたけども、森さんは長い私と付き合いの中で全てのことに対して無関心ではいられない、そのことでさらに自分が何かをやらなきゃいけないということを常に思っていた人です。幸いながらといいますか、市民運動の中でこういう人を中心として労働組合だけではなくて市民の運動、当然労働組合もあるわけです。でその両方を有機的に結合しようとする森さんの姿勢に私は共鳴しております。そういう意味で熱い議論を今日これから皆さんどうぞ期待いたしますので、私も参加しながら実り良い政策研究会の第一歩にしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。そうですね、その何か務めが終わったような感じになりましたすいません。最初にお配りしました市民の政策研究会拡大準備会という今日の一連の予定が書いてあります。それとお配りしましたのは市民の政策研究会の活動の具体化について、森さんの後で、こういう思いで作りましたというレジュメですね。 A4 1枚です。それから市民の政策研究会改則案です。これがあります。それから今まで何回も繰り返しされてきた会合の時の出された宿題がありまして、それの私の関係になるというものもあります。それで、最初にそのレジュメが今日の予定がありますけれども、市民の政策研究会拡大準備会、まず最初の1番目ですね。呼びかけ人が実はこの中に、おります。呼びかけ人がどうして市民の政策研究会を作ろうと思ったのか、その各人の気持ちをですね、後の熱い論議に、引き起こすような攻撃的な、で構いませんので、どうかそれぞれが自己紹介を兼ねながらその思いを表明していただきたいと思います。今日来られない伊沢さんからは文章が届いていますので、文章を読んでくださる方
先日ですけど、私がちょっと代読いたします。座ってこれは2007年の11月12日去年の12月に伊沢さんが参加しました。まず日々の暮らしと生き方の根底に潜む理念を掘り出す、先に森下さんから文章が出されました。これを読みながら考えたことを先に書いてみました。席上何人かの人から論じられていることは現実から浮いている理念的すぎるのではないかという意見がありました。通常私たちが理念という場合、外部から取り入れたもの、または注入されたものとして捉えていると思います。 確かに市議人や思想家といわれる人々の著作を通して多くのことを学んできたわけです。そこには西欧近代思想の集約として自由、平等、友愛を規定にしたいわゆる民主主義を現実的価値としていることが共有されていると思います。2、このような自由と民主主義を国家的利益、国家的理想とする武力超大国アメリカによって一極支配が強固されています。これによってもたらされた世界の現実は理念、理想の見事なまでの逆転です。民主は独裁にして自由は抑圧に、友愛は民族差別と分断に転倒してしまいました。戦争が平和として語られる時代が現実したのです。同じ言葉を話しながら正反対のことを語っていることに実然とせざるを得ません。言葉が虚しくなったのは言えのないことではありません。だからこそ私たちの生き方の中から市民の理念を掘り出すことが必要なのだと考えるのです。3番目、こうして今世界はアフガン、イラク、アフリカのみならず先進国、それ自体が戦時下にあります。タイテル戦争という終わりなく戦争、当時国家間の勝利と敗北という決着を想定できない非対称の全面戦争の永続化、低強度戦争という歴史上例を見ない戦争の現実こそ全ての人々の存在と未来を規定し拘束しているわけです。もちろん日本も例外どころか有事法の数々を見ても分かる通り戦争は現在進行中です。西洋近代思想は行き来るところまで来てしまいました。一つの枠内文化でのあれにもかかわらず一般的普遍的価値として世界を支配し続けているアラブ世界、アジア世界の巨大な文明、文化を基礎にして発展してきたにもかかわらずその先立ちを侵略と差別の対象にしてしまいました。資本が自由の別名として語られる現代社会において先に見た価値の転倒はある意味で必然であったとも言えましょう。私たちが何を求めるにしても、始めるにしても、この価値の再検討ということが最も重要な課題だと思います。自由を資本の自由から市民的自由に、平和を世界の中に、生活の中に、友愛を国際的連帯と共同に置き直す、全く新しい民主主義が必要なのです。これなくしては生きられない。私たちの理念は輸入思想だけです。私たちの生きる力、その地域、私たちの生きる力、その血肉に、なることはありえないと思います。平和のうちに生きたいという願いが叶うためには平和を作り出す多くの新しい人々の存在がなければなりません。4番目、森さんが示された文書の中で第5項は特に重要な提案です。しかし私たちが旧来の生き方をしている限りその実現は困難であると思います。市民の理念は外側にあるのではなく日々の暮らしの中にあります。それを掘り起こす内的な営みによって現代文明の利便性を超えた価値を発見できるのではないでしょうか。明治維新において多賀戦新札が組織した民衆の力、すなわち騎兵隊は腐敗し劣化した藩の官僚支配と身分制に決別したところから生まれました。騎兵隊は武力ですが、私たちはこれを平和の力として作り出さねばなりません。もとより近代の夜明けを切り開くエネルギーに満ちた時代との総理は十分に投資した上での5番目、戦争する統合政府がそのための財源を保障する方便としての地方分権は一切のセーフティーミニマム、すなわち憲法第25条による権利の保障を地方に押し付け、中央政府は責任を取らない小泉流政治によって形骸化してしまいました。徳川幕府の支配下に親近する諸藩に過ぎない地方こそ自らの政府を作って中央政府を包囲する一大連合を成就しなければなりません。地方の有力なシンクタンクにこの気概があるのか、ここにこそ文献と独立の根本があると思います。この連合によって憲法の三大原則を実現すること、これ以外に道はないものと覚悟しなければならないと考えます。劣化した政党に依存している限り、先の小沢騒動に見られるように必ず裏切られることでしょう。民衆の新しい力は市民クラブにあります。表現、表決、市民自らその意思を社会に提示する無数の市民クラブの存在がなければ、いかなる具体案も実現不可能だと思います。6番、私たちのネットもその一つとして他に先駆けて方法と方法を提示したいものです。さて、どの課題から始めるべきか。優先順位について検討しなければなりません。 私は市民政策委員会を立ち上げるためにも精神な人材を発見し協力を求めていくことを第一に置きたいと思います。全国に100ほどある有力な地方シンクタンクからアイデアを買収することを中央政府が決めました。のに県あり政策立案にも行き詰まった政府はまさに維新前夜のごとき様相を呈しています。中央政府の統合不能状況を広く宣言して地方の側が確信を持って自らの地方政府を作る大きな流れを作り出したいものです。そのために市民学校または自由民権学校をこの地で立ち上げたい。田村さんや半沢さんを含めて優位の人材を結集し準備会を開くところは私たちの責任を置いてことを進めなければなりません。7番、私はご承知のように学歴がなく教育プランを立てるなど到底かなわぬことです。ただ思いつきとしてそのカリキュラムの中に一つだけ入れてほしいものがあります。それは民衆民族の伝承を踏まえて新たな歴史的展望を語ることができる国際ガイド養生講座です。金沢の観光の目玉として東茶屋街がありますが磨き抜かれた格子戸などを見ていくわけですが、これで何がわかるというのでしょうか。不快に沈む芸者や遊女たちが住む沖屋、そして男女の友好と交合の場としての茶屋、待合の位置や関係、一部屋での折檻やその挙句の果ての、その巻かなど、彼女たちの哀切な一生は語られることもなく建物だけを見て過ぎ去っている。こうした従来の観光資源を食いつぶしの どこに国際観光都市の実態と未来があるのでしょうか。現代に蘇る茶屋街ブルースとして彼女たちの愛か非かが、考案されなければならないと思います。また野田山にあるユンポンキルの日や日露戦争時のロシア兵士の墓、そして真ん中に位置する大乗寺の異様とそこでの参禅体験などを組み合わせたルートの開発など市当局と協力しながら試みなどが考えられるのではないでしょうか。中国や中国語やハングル、英語などがこうした観点に立って学べるような講座が欲しいものです。かくして私たちの情力、実力を向上させ、かつリーフレットの発行などで利益を出していくことも不可能ではないと思います。運動には金も必要です。これについて、頼む思考についての考えもありますが、次の機会に今のところはここまで書いてきました。皆さんのご検討を願えたら幸いです。以上。
伊沢さんは今のご病気の最中にこういう文章を書かれたのです。それでは出席をしている私の隣から、森下さんからお願いいたします。
森下と言います。呼び掛け人の一人なんですけれども、自分の思いをごく簡単に述べたいと思います。森さんと出会ってから、いろんなことがありましたけれども、森さんの選挙運動の選挙カーの運転手をやることによって僕は去年非常に愉快になったというのか、政治というものはこんなような格好で変えることができるんだというその人を森さんの中に見て、できるだけ自分も一緒にやっていきたいなということを考えました。で、森さんとよく喋ることの一つはオールタナティブというか、もう一つ別の世界が僕らは作れるんだということを確認しながら一つの運動ができないかということをよく話し合います。金沢の中、今僕たちはいろんな教育の中で、例えば歴史の教育にしたって、あるいは国語の教育にしたって、これしかないと思っていることがたくさんあるんだろうと思うんですけれども、それをひっくり返してしまうと全く別の世界が見えてくるっていう。で、僕らはその別の世界を見ることを限りなく押さえつけられていたので、どうしても今のいろんなことを語るときにはマスコミの論調みたいな格好でしか発想できないし、そこを乗り越えて何かすることはできないというのが、それをどうしたら打破できるかということで、この会を立ち上げようというふうに思いました。例えばよく僕なんか思うんですけれども、江戸時代なんか、例えば今の法律というのは全くその天皇は別にしたって、 国会議員も市民もあらゆる人に適用される法律があるわけです。現実にただ江戸時代なんか言ってしまうと貴族は貴族の法律で武士は武士の法律で市民は市民の法律という格好で全く分離した格好で独立してそれぞれが存在しているというこれは非常に面白いかなというでそういうふうに今の考えることによって僕らが一元的にその法律とかいろんなものに支配されるんじゃなくってもっと多岐にわたって物事を考えることができるんじゃないかというふうに思っています。そのことを考えて一つ一つ提起できればいいかなと思います。森下です。
次に、半沢さんお願いします。
半沢です。この間こういうことをやらなければいけないというふうなことをこうある程度ですね破れかぶれで思ったのはやっぱり今非常にですね世界も込めてですね日本の社会というのがひどい方向に向かって高齢者医療制度もそうですけども冗談ではない後輩がですねやってくる昨日のですね昨日一昨日だったかなそのテレビの討論会見ていたら要するに国公令社の医療金が一体どうなってるのかね金がないからしょうがないんだというようなことを言うで共産党のですね若い人が、そんなの軍事費やめてですね人身課税やると法人税取るとそしたらその自民党 の男なんて男だとかちょっとパッと忘れしましたけどそいつがパッと本音でですねやっぱ国際競争力がそれで落ちるというのがですねでそれで今現在やってることっていうのは要するに派遣業者がですね渋くれしてですねそのなんていうかゴマスのなんていうか茶坊主がなんか出世する社会になっていてですねとてもじゃないけど国際競争力がですね上がってるとは思えない私はむしろ逆に落ちてるんじゃないかと思いますけどもしかしそういう時にやっぱりですねその中国なんかの事情もそうですけども労働条件が良くなると投下する資本が逃げる話が国際的になっていてですねやっぱり非常にシビアな問題というのは実はそこにあるわけですねだから我々はその時に単にですねその軍隊を辞めてですね福祉にお金を回すという話だけではなくて市民の一人一人がですね一体それはその空洞がどうするのかとかですね国際競争力がある国がこの国が一体どうやって食ってくるのかっていうような話まで込めてその福祉とかその労働者 の雇用とかですね、なんとかっていう国のことがですね、論じられるレベルの議論をしなければ僕はいけないと思うんです。これからもそうでなければいけない。そういったふうな話というのを、それは一朝一夕ではできないわけで、それをなんとかその破れかぶれでですね、その探していこうというふうなことですね。破れかぶれ。いや、だから昔、例えば皆さん若い時にはチャールトン・ヘストの10回なんか見たと思いますけどね、エジプトからですね、そのイスラエルの水が、僕は神話だと思ってますけどね、逃げるときにですね、どこに行くか分からないで逃げてるわけですね。その家行くところを知らずして、その家行けると。だからどこに行くか分からないで、その行ったと。だから我々はだからそういうふうな状態で、だから やらなければこれは後輩とですね、判別が来るのが分かっているってわけで、普通の誰でも、人まで巻き込んだみたいな形でですね、だからこれからの社会っていうのを考えるような話を作っていかなければ僕はダメだと思う本音で、要するにその今までのそのおたまに詳しいの議論とかなんとかって話じゃなくて本音でですね、これはどうだあれはどうだって話で作っていくような話っていうのをですね、作っていかなければいけない。僕は世界中でやっぱりそういう動き出てると思います。で、なんていうんですかね、そういった類のふうなことをですね、もし。破れかぶれでやって、うまくいかないかわからないですけどね。だけど、そういったふうな、うまくいくかいかないかわからないと、ね、見通しがよくわからないけども、とりあえずやらなくちゃいけないんで、なんとかみんなでやっていこうかというような話で、やっていくべきものだと、実は思っています。
松井さん、お願いします。
松井です。私はこれまでいろんな運動っていうか運動っていうかいうのは、歴史的な問題っていうかね、例えば731部隊の問題とか南京大虐殺の問題とか、今で言えば七尾であった中国人強制連行の問題とか、そういうことに、ずっと関わって運動として主にやってきたんで、この会でやる現実的な現実の政治の問題、 ていうものについてはあまり運動としてやってきたことはないんですけども、これもまあ今までの運動全部森さんと一緒に活動をやってきたということもあり、まあ、森さんがまた市会議員になって政治と現実 の、 政治と深く関わるなというところで、また僕もこういうふうな現実 の、 政治の問題に、関わらざるをないかなというふうな思いもあって、この政策研究会というふうなものの準備の段階から少し関わっているんですけども、この海賊案検討するという中で、海賊案はみんな資料にありますけれども、この会はこの目的とか基本理念とかで書いてありますけれども、そういうもの、まるっきり同じ考えの人ばっか集まってたら何もつまらないものになるので、やはりまあ、こういうものを中心にして考える会だというふうにして、いろいろな意見があって、なおいいんではないかと。僕はすべてこの通り、この通りの考え方だということはないので、まあ、いろいろと、この中で、現実、具体的な、問題になると、やっぱりいろいろ意見が出るものだろうという。皆さんもそういうふうなことを、いろんな意見を出して、検討するというところに、この今から目指すこの会の在り方があるんではないかなというふうに思っております。
じゃあ、本日さんお願いします。富士です。私は今まで活動ってあんまりしてないんですけど、まあ、森さんとか森下さんとか、まあ、うちの課題もそうですけども、いろんな活動をやってるのを見まして、それともう一つ、まあ、だいぶ1年ほど前ですかね、若い人らが、まあ、ネットカフェとか、それからワーキングコア、仕事がなくなって、戦争でも起きれば自分らの生活仕事が出てくる、あれを聞いた時はもう愕然としまして、こういう世の中はおかしいということを感じて、やっぱり我々今段階の、私全段階の世代ですけど、何かやれることがあったらやらなければいけないというようなことを、それを思って、まあ、今こういうあれを私のは、この会に参加しました。以上です。
こんばんは、金田紗友子と申します。呼びかけ人の中の一応女性でございますけども、心は男性とあんまり変わっておりませんので、今日は非常にソフトな様子でちょっと隣を来年60になりますので、まあ、いろんなことやってきましたけど、やっぱり私にとっては政治っていうのが、話す政治とことを喋ってるとすごく気持ちがいいんですよね。やっぱり そこからは離れられないな、もう60になれば特に好きなことをできるかなという、そういうところで、まあ、森さんとはある程度波長が合うかなと思っておりますので、フリーライター の、仕事として、この結構文句も言いますし、いろんな意味でサポートしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
まあ、それでは このレジュメの2番ですね、森さんの大的な思いというものを、まあ、述べていただこうと思います。森さん、よろしくお願いします。
どうも皆さん、こんばんは。
こんばんは。
もう今日は月曜日なので、週の初めにまたこんな遅い時間に介入するというのは大変なことではないかなと思っています。まあ、そういうご無理な提案をし、そしてお集まりをいただいたということについて、まずありがとうございますということを申したいと思います。実はそう言っている私も、昨日の晩は柏崎に泊まっておりまして、ちょうど地震のありました場所に、崖のところに海の天守閣という名前の宿屋さん、三崎、 三崎館、そういうご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、柏崎の原子力発電所はその窓からかすかにチカチカとこうしてるのがかすかに見えるかなっていう、まあ、そういう距離の感じのところに昨日は泊まっていました。それはあの学校を辞めて議員に出た、そういう、まあ、お前もバカなやつやなとこういうふうによく言われましたけども、そういう経験を持った議員が北陸地域に何人かありまして、それが、まあ、その人たちだけではないんですけど、いろんな、まあ、経験交流したり、だから今それぞれの自治体の抱えている課題、それから、まあ、特に教育に関わる課題、そういうものについて意見交換をする、そういうものに出まして、それから食事が終わった後、まあ本当に無制限の語り会というか、そういうようなことになりまして、もちろんお酒を飲みながらなんですけど、それで大体2時半ぐらいまで語っていまして、もうだいぶちょっとぼーっとしているというのが正直なところでして、ちょっと本当はあの印刷をして皆さんの数間に合うくらい用意しなきゃいかんと思っていたんですけども、それも果たせず申し訳ありません。ちょっと後であの回していただいて、ちゃちゃらっと見ていただけましたらありがたいなというものは、ここに一応3種類のものを持ってまいりました。で、あの、まあ、私呼びかけ人の一人ということで、しかも議員という仕事をしているということですから、しっかりと思っていることを述べようと、こういうふうに、まあ、当然言われてきましたし、それから、まあ、今日は最初の、まあ、私たち身内的にこうずっと議論をしてきた、そこから一歩外へ呼びかけをして、そしてそれに応えてくださる方が集まっていただける、そういう、まあ、最初の会ということですので、まあ、私はあのそんなに長く喋っていけませんし、これ以降こういう形で準備会あるいは研究会そのものというふうに、まあ、いつどんなふうに変わっていくかというのはこの先の話ですけど、まあ、そこへ行くまでは当面はしっかり喋りなさいとこういうふうにも言われていますので、今日は本当にその入り口としての私の思いを少しでもお伝えできればいいかなというふうに思って今立たせていただいています。それからあの今回のこの呼びかけは80人ぐらいの方にご案内を差し上げています。で、私は今までに面識のある方、それから大変お世話になっている近しい方もいらっしゃいますが、ほとんど私は面識がないという方もその中に含まれています。立場といいますか、まあ、いろんな本当に多様な多種多様な方にご案内を差し上げているんです。で、今日もお見受けしますと、農業をやっていらっしゃる方、それから、まあ、子どもたちに遊びを伝えておられる方がずっと市民運動ということでずっと汗をかいてこられた方もいらっしゃいますし、それから、本当にもう若いでもなんかこう世の中のことに関心が出てきたんですっていう、何か勉強する機会があったら勉強したいと思うようになってるんですっていう、そういう方もいらっしゃる、そういう話を聞いています。で、今日来られない方でもその趣旨には賛同してるんで、この5月26日は都合が悪いけれどもまたその後も案内してほしいというふうに聞いている方も何人もいらっしゃいます。そういうことを考えてみますと、本当にそれぞれの人生の今の到達点があって、そしてどういうそれまでの生き方をしてきたかというそういう経過があって、経験も違いますし、関心のおそらく置きどころも違いますし、こういうことをどういうふうにやっていくかというような方法論ですね、どんなやり方していくかというようなことについても多分かなり開きがある、そういう方々が今日まず顔を合わせてくださったのではないかなというところです。で、その前提というものは本当にできるだけ大事にしていかなければならないんじゃないかということをまず思っています。で、私は呼びかけのつたない文章を何回か、まあ、書いてきたんですが、 なかなか書き尽くせませんで、こう書けばこういう意見が出るし、ああ書けばまたああいう意見が出るしっていうような感じで、この間いろんな意見が交わされてきましたが、そんな大それたですね、理念はまあ大変大それた理念かもしれませんけど、しかしそんな大それたことができるとは、私もこういう、まあ、多少なりとも政治の場にいますので、その政治のいろんな難しい状況ですとか条件ですとか力学とかいろんなそういうことがあって、非現実的にすぐそういう大それたことになるのというようなことははっきり言って思ってはいないんですね。で、今の何人かの方が一緒にお話をしてくださった、そういうようなことがこういつでも聞けるとか話ができる、それから情報が持ち込める、その情報を得ることができる、それをまた持ち帰ることができるっていうような、そういう車座っていう言い方は私にとって一番まあしっくり、イメージとしてはしっくりくるので、車座という言い方をしたいなと思っているんですが、車座としての研究の場、語り合いの場というものをスタートしていきたいというのが私の思いなんです。で、今の私、毎週土曜日のお昼2時間ほど街頭で街頭演説というものをしています。それから明日の朝は県六方面ですね、朝8時からまた2時間ほど書いて、もう私は2時間ずっと喋り続けているわけではありませんけれども、何人かの同志と交代しながら話をしております。最近の中心の話題は後期高齢者医療制度です。それからしばらく前は年金です。まあ、年金の記録問題というのが表面出ましたけれども、年金の制度って本当はどんな制度にしていくべきなんだろうかという、そういうようなことをやっぱりネットに置きまして、それと今どういうふうに乖離しているかということをできるだけ具体的に数字を出しながら訴えかけるようにしています。それから青年の非正規雇用ですね、先ほども話がありました、極めて安く使い勝手のいいように買い叩かれている若い将来のある人たちのこと、私の息子もそのうちの一人です。大学は出たけれどということで、田村光明先生に大変親代わりのようにお世話になりまして、やっと大学を卒業したんですけれども、ご多分に漏れずフリーターで1年間過ぎまして、現在ちょっと焦り出しているという、まあ、親子の対話はあんまりないんですけど、たまにちょっと来いと飯でも食っていけとか言いながら、そんな話を時折まあするような関係になってきてるんですけども、まあ、本当に、まあ、政治家ですから人事ってことは一切ないんですけども、自分の子供もまあそういう状況で、これからどうして生きていこうかということに悩み始めていると。青年の問題、これもやっぱり特にアトリオですとか若い方が比較的往来するところではそういうことを意識的に語りかけるようにしています。それから、まあ、格差社会、所得格差が無限大になってしまったというふうに報じられています。ちょっと2年前168倍という数字が出て、日本はアメリカ並みの所得格差の社会になった。これは社会が壊れるというふうに半沢さんが先ほどお話になりました。無限大というのはかえってイメージができませんで、実感できないんですね。で、とんでもない億万長者を見てもあんまり羨ましいという思いにもなりませんし、憎しみの感情も湧いてこないんですが、ちょっとだけいい人を見ると妬ましくなる。ですから抑えられている人たちの間にそういう感情が生じて、そして亀裂が生まれる。本来そういう人たちがお互いに共感して、そして一緒に力になっていくというような、本来はそうでないといけないと思うんですけども、今の社会の仕組みの中でそういうことがやっぱり邪魔されてきているということについて、ちょっと一緒に自覚 しませんかというような話を、これもまあ数字を上げて意識的に語りかけるようにしています。まあ、私は自分のこれまでの歩みを考えてみますと、まあ、戦争の問題とか平和の問題とかっていうものが一番大きいウエイトを占めてきましたし、自分の生きてきた人生の中で一番たくさん時間をかけてきたのは、まあ、その領域なんですけども、街頭では今お話ししたようなことが今 私の語りかける内容の中心を占めるというふうになっているのは今の状況の反映ではないかと思います。それから私は地方議員ですから、地方と国とか中央と地方とかいう問題についても議員になる前はほとんど関心がありませんでしたけど、議員活動をやる中で関心がやっぱり非常に深くなってきたなということを思っています。自治体の職員の方にも何通か今日の案内を差し上げています。若い自治体の職員と話をしていますと、自分の上司は市長のコピーだというふうに言うんですね。市長がこうするって言うたらその通り私たちは仕事をしなきゃならんというふうに、まあ、上司の姿を見ていると思う。まあそれはある意味で制度上その通りなんですけど、市長のやることを分省して分けて分担してやってるのが市の職員だっていう、こういう仕組みの考え方に立てばそういうことになるんですが、しかし本当に自治っていうのはそういうものなのかと逆に思うんですね。そして職員、若い職員もそういう思いがあるのでそういうことを言われるんじゃないかなというふうに思いまして、議員と市の職員の関係値はなかなか微妙なものがありますから、こういう不特定多数の方が顔を出されるようなところに市の職員として出てくるというのはなかなか勇気のいることだというふうにも思います。ですからちょっと私が情報欲しいとか、こんなところどう評価するかなっていうようなものをちょっと見てもらったりするんで、そんな時はよろしくね、あ、分かりましたっていう、そういうやり取りを交わしてきた市の職員の方もおられます。文献ですね、地方文献という言葉だけは大変今飛び交っていまして、つい先日も同州制に向かっていくんだと、で同州制になった時にどういうブロックをその州にしていくのかというような案なんかが具体的にいくつか出ていますよね。その時に石川県はどこに入るのかとかっていうのが大変関心の的になったりしてるんですが、同州制は文献の将来の到達点っていうふうな描かれ方をしているんですけども、本当にそうなのだろうか。私たちの国がこの間歩んできた国と地方の関係というものが、この文献、特に同州制という形でもって文献をしていくということが、本当にその根本的な在り方を変えていくということに本当につながるのかどうなのか、それから一番大事な住民の自治というものが強まる、そういう方向で同州制というものに向かっていくのだろうかという疑念が私の中にあります。でこれを財政の面から見れば、文献改革ということで国の補助金とか国の紐付きのお金を減らして、それを自治体が自由に使える一般財源にして、まあ、今道路財源の問題も一般財源のということでだいぶ騒がれていますけど、そういう長いね
さあみんなで討論すればいいから
ね。分かりました、はい、まあ分かりました。先に自分が前向きして反すること言ってるんで申し訳ないですまあそのお金の問題も含めて、本当に本気で地方分権をやるつもりがあるんだろうかというようなことを、まあ、考えさせられたりもしております。まあ、いろいろ、まあ、これは具体的にまた今後お話をさせていただける場もきっとあるんだろうと思っていますので、この辺で切り上げないといけません。ともかくどんなふうにこれがこれから皆さんとのこの車座がどんなふうに動いていくかっていうのを私もはっきり言いますと、しっかり絵が描けているわけじゃありませんし、かえっていろいろなそういう方々がそれぞれの思いを出される中でこう動いていくという、その結果としてこんなふうに形ができてきたんだなというようなものが、それが望ましいんじゃないかなというふうに思いますので、いろいろと皆さんから教えていただきましたり、皆さんの熱い意見でエネルギーをいただいたりして、で皆さんと一緒に、地域に日常的に継続的にこういう社会のことや世の中のことについて考えているネットワークがあるんだと、そういうものを目指していけたらいいなということを思います。よろしくお願いします。
これから後半に入るので司会を準備させていただきます。先ほど破れかぶれでこの会に反対を申し上げていただいていましたけども、司会もだから破れかぶれでやらさせていただきます。それでですね、差し当たり後半は大体その激論の話にする予定なんですが、新参の方をビビらせない程度にやっていただきたいと思います。先ほどの積み残しでですね、確認の気持ちの表面で松井さんだけが抜けてるんですけど、松井さんにちょっと短いコメントを。
ありました
ね、
やった
っけ。いや、すみません。すみません。聞いてないんですけど。何言ったんだっけ。
3番目。
それでですね、まずさ差し当たりですね、それから最初に確認しておくのは、これ何時までに終わらせないんですか、森さん。
一応ね、借りてるのは9時なんですよ、だから掃除の時間を入れて8時50分、
8時50分には一応切り上げ
たい、切り上げたいっていう。で、あとはまあ外でやると、格好ですね、建物の外でやりたいです。
どういうことですか。それでですね、今のですね、森さんの、意見に対するですね、各人のご質問、森さんじゃなくてその前の人でもいいですけども、それよりも今まで出た意見に対してですね、どうもこれは納得がいかないとかですね、あるいはちょっとよくわからないから聞いてみたいとかというふうな話がございましたら、挙手してですね、ご発言ください。どなたか、どうでしょうか。
順番に自己紹介。
自己紹介だからずっとやってもらいますか。それではですね、差し当たり手短にですね、ご自分の、お名前、それからどういうふうなことでですね、この会に参加するようになったとか、今までの意見とかですね、こちらの、こちらもあってやっていただきたいと思います。
非常に、
はい、いや、独断の偏見でやっていただきたい、私に伺っていただきたい、お願いします。
そして浜崎と申します。まあ、知ってる人は知ってると思うけど、大したことやってないもんで、はい、ちょっと色々と今の今やっと役員でやってるのは日中同業会なんですけども、で、まあ、あとちょっとね、直接、そういう、どんなふうに、どういう目的で作られたか、ちょっと今一度わからないんですけども、松井さんから案内が来て、ちょっと参加したないで、ちょっと事情をもう少し聞いてから、聞いたりしてください。
松井さんはいいですか。はい、じゃあ、小島さん。
小島と言います。多分自己紹介して8時50分になるかなという感じなんでしょうかね。一つだけ言っちゃうことがありますが、実は6年ぶりぐらいに、まあ、大きな町の集会に出ましたけれども、浦島太郎状態で、もう一つ感じたのは、やっぱりもう私は退場すべきだというふうに感じました。やっぱり例えばこの間、近所のためのプレーデーってやってましたけれども、まあ、福岡と東京とかで若い人が中心で、デモの始まりが800人ぐらいで、最後は1500人になったって言って、まあ、新宿のアルタで解散したのというのが久しぶりらしいんですけど、まあ、メーデーですから、バンコクの労働者とか書いてあって、で若い人のセンスなんですね、バンコクの労働者、休めとか書いてあってね。でそういうセンスはもう多分なくなっているので、多分この会で何か協力できるとしても、昔撮った記念日かで、なんか肉体派で貢献できるかというふうに感じます。例えば、事務所を作ったらその中の協力できるという
林さん。
林と言います。僕はこの会自体については当初何回か、まあ、討論には参加してるんですけど、まあ、こういう形で作られたということに関しては、まあ、少し不満を持ってますけど、出発したんなら、まあ、しょうがないだろうということでいろいろと いや、僕言ったらもう呼ばれなくなっちゃったから発会してからは呼ばれたんで来たんだけど、ただ議論はするというのは分かるんですけど、あんまりこの一つの会として貸しとして作ってしまうと新しい人が入ってこり来づらいということにはならないだろうかと。実際にいろんなところで動いてる人たちがたくさんいるんで、その人たち、僕はその人たちのところで出かけてきて、いろいろ一緒にやるというスタンスでないとね、人は集まってこないんじゃないかなと僕は思ってますので、そういうスタンスで、ちょっと僕としては、この会でそういう目からいろいろ意見を言いたいということです。どうぞ。
社会のことか、そういうことをいろいろ教えてもらいたいと思います。